聖書を読み出します。聖書は新約聖書の236ページ、使徒言行録の第12章の6節から9節までをお読み出します。236ページ、使徒言行録の12章の6節から9節です。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれ2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペテロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペテロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペテロは外に出てついていったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。以上です。私自身幽霊というのは見たことはないですけども、そういうふうなですね、霊を感じる人とか、そんな人たちもいるというふうに聞いておりますが、私はその見たこともですね、感じたこともないのでですね、幽霊っていうのがいいのかなと思いますが、でも幽霊っていうのはですね、実は怖いなというふうに思います。っていうか、京都のですね、四川堂に加納探幽という人が描いた幽霊の絵っていうのが書いてあるんです。で、宣教研修学生だった新学生の頃に、その時の牧師先生は、森先生だったんですけど、森先生が「おい、見に行こう」って言うから行ったんですね。で、四川堂入ってですね、すぐ右のちょっと奥まったところにですね、加納探幽が描いた、幽霊の絵があって、そりゃ怖かったです。それから夢にうなされましたもん。いつか見に行ってください。いやいや、やっぱりやめた方がいいなと思ってですね。で、何が怖いんだろうってやっぱり思うんですよね。現実のものでないからっていうふうに思うって思うんですけど、怖い怖いと思ってるからかもしれませんけど、実は幽霊の絵をですね、あれだけ怖く描いたのは加納探幽が初めてなんですよね。確かそれまでの幽霊っていうか、そういう絵はなかったっていうかですね。で、加納探幽がですね、描いた幽霊の絵がなんで怖いかっていうと、足がないんですよね。それまでの化け物とか、なんかそういう魑魅魍魎とかっていうのは、動物の顔をしてたりです、でもそれでも五体満足っていうか、ちゃんとこの世に存在するような描き方だったんですけど、加納探幽っていう人はこの世の存在でないっていうことを示すために足をですね、描かなかったという、いや、それだけでも相当やっぱり怖い絵になってるなと思ってですね、見ております。怖い幽霊の正体はですね、いろんな人たちがですね言いますけども、でも自分の心の中にある恐怖とかですね、死への恐怖とか、またそういうものがですね、やっぱり幽霊の恐怖で、この世のものではない、やっぱ足がないっていうことにですね、実は恐れているのかもしれません。でもそれっていうのはですね、幻に過ぎないのではないかなというふうに思います。なぜなら私たちキリスト者っていうのは復活の信仰っていうのを持っておりますので、幽霊っていうのは多分ありえないことなんですけど、どこかそれを信じられないので幽霊の存在が怖いのかなっていうのも思ったりもします。ペテロに起こった奇跡の話が今日ですね、書かれてあります。ヘロデによって捕らえられて、厳重な兵士の監視につけられていた。ところがですね、逃げることが不可能な状況の中で天使がやってきて、そして脱出させられた。これは幽霊じゃなくて天使ですからですね、そんなに、でも怖いのは怖いだろうなというふうに思いますが、ペテロはそれが初めですね、現実のことではなくて夢か幻を見てんだろうというふうに思っていたのです。しかし、あと今日は読みませんけども、我に返ったって書いてあります。我に返った、つまり幻とか幻想を見ているときにはですね、何か違う自分ではない存在みたいなもので見てたのでしょう。ところが我に返ったときにですね、神様がなされたことだというふうに気がついたというのです。そう思うと、私たちは全てのことは神様がなされたこと ということに気がつかなきゃいけないんだろうな、まあ、そう思いながらこのコロナ禍の状況の中においてもですね、神様が今なされていることは何であるか、そのことをやっぱ知る、また客観的に見たときにその真実が分かるということなのかもしれないなというふうに思います。まあ、東北で働いてたときにですね、幽霊っていう話本当によく聞きました。だいたい今頃でしたかね、今頃ぐらいにですね、とにかく仮説に毎日のように幽霊が出るんです。でその話を、まあ、仮説に、まあ、この3月11日に震災が起こって11月ですね、次の冬を迎えようとする時なんですけど、で、まあ、仮説にこの頃はですね、訪問しながらですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちと話をしながらやってたんですけど、毎日幽霊の話を聞いたんですね。で亡くなった孫が出てきたとかですね、自分のじいさんが出てきたとかですね、そんな話がたくさんあったんですよね。でもそれっていうのはまさにですね、幽霊そのものなんですけど、実はこの11月ぐらいが一番暗いんですよね、東北っていうのはですね。早く暗くなるし寒いし、雪が降ると白い世界で輝くんですけど、その前っていうのはみんな落ち込む時期だったんだと思います。で、寂しさもあり苦しさもありですね。しかしですね、幽霊を見るって言っても家族の幽霊しか見ないんですよね。まあ多分家族に会いたくて会いたくてしょうがないっていう、それが自分の中に幻となって幽霊として見えてくるんだろうと、まあ、そのようにですね、実は東北大学の宗教研究会の中ではですね、言われていたんですね。会いたくて会いたくてもうしょうがない、その思いの深さというのか、それが実は目の前に出てくる幻となっている、しかし現実はそうではないのだっていうところに、それを後にやっぱり突きつけられていくんだろうなと思います。ペテロは自分の目や自分の判断から見てしまい、現実のこととは思えなかった。しかし我に返った時に神がそれをなされたことだということが分かった。まあ、私たちが見なければいけないのは、多分この神がなさってくださっている、そこを起点にして見ていくということが大切なんだろうなというふうに思います。まあ、その神の見方っていうのがこの御言葉にしかないというふうに思いながら、今日も一日過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、神様が私たち一人一人に教えてくださる御言葉に立つことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、そしてルテ養育所、谷幼稚園に集う子どもたち先生職員をお守りください。また熊本にある晴れ書店を祝福し、これからもあなた豊かな祝福のうちに、この技が神様の祝福のうちに進められていきますように。病床にある方々、地に直面している方々には、主が共にいて御言葉によって癒し、守り、導いてください。また今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。